おはようございます。まだあれなんですね、私桑名教会の責任担当牧師として奉仕させていただいてまだ3回目のメッセージでして、やっぱり緊張するんですね。牧師としては5年目になるんですけども、やっぱりすごく日曜日が近づいてくると顔が硬くなっていくとよく妻に言われます。今回もゴールデンウィークでトヨタの方に、トヨタ東教会の牧師をされておられる鹿島先生のご家族と、アウトドアキャンプに行ってきたんですけども、一緒に行ったもうクリスチャンの一家族がもう一緒に行ったんですけど、その彼からですね、鹿島先生のぞむくんっていうんですけど、のぞむくんも、ケンちゃんと呼ばれてるんですけど、ケンちゃんも、水曜日から始まり水木金とキャンプしたんですけど、日曜日が近づくにつれ笑顔が減っていくとアウトドア中でも言われたので、やっぱり僕だけじゃないんだなと思ったんですけど、やっぱり少し少しというかやっぱ恐れがあるんですね。緊張もしますし、これ多分ずっとこうなのかなと思いつつ歩んでいます。皆さんは何かこう緊張されることとか恐れがあること、どんなことがあるでしょうか。もしですね、久しぶりに教会に来たとかですね、初めて礼拝というものに参加したという方が今日いらっしゃったらですね、おそらく恐れ乗り越えてこられたんだろうなと思うんですね。初めてのことでどうなるかわからない、そういうことにこう面していく、そこにはやっぱり恐れがあるんじゃないかなと思います。もしくはですね、すごく学校であっても仕事であっても、すごく準備をしてきたことがどのように受け止められるのか、そういったこともですね、皆さんの中に緊張とか恐れを起こすんじゃないかなと思うんですね。もしですね、皆さんが福音をまだ知らない方に福音を伝えるということを明日に控えていたらですね、おそらく何らかの緊張とかですね、恐れといったことを感じられるんじゃないかなと思うんですね。それは自分にとってすごく大事なことであって、できたらその良い知らせに応答してほしいと思って福音を語る、だけど拒絶されるかもしれない、どう受け取られるかわからない、そんな緊張があると思うんですね。で、実は今日のメッセージは福音についてなんですね。しかもその中心について語るのでですね、僕の中では緊張が普段の2倍増しになってますなのでですね、最初に一言祈らさせていただきたいと思います。黙祷の姿勢を取っていただけると幸いです。祈ります。恵み深い私たちの天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたが私たち一人一人のことを本当に思ってくださり愛してくださっていることをありがとうございます。私たちがあなたの方を向いていなくても、あなたは常に私たちのことを気にかけ、諦めずに良いもので満たそうと望んでくださいますから、そのことを感謝します。本当にあなたの恵みによって、ただ私たちが今の私たちであること、本当にそのことを覚えます。これからのひととき、主よ、どうぞあなたがどのような方であるかを一人一人に表してくださいますように、あなたがどれほど恵み深い方であるかを本当に知る時としてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。実はですね、もう2回私メッセージさせていただいたので、だいぶ気づいておられる方も多いと思うんですけど、僕の語るメッセージはちょっともしかしたら今まで聞いてきたことと角度が違うなと思われることもあったかなと思います。で、実は今日も角度が違うことをお伝えしようと思っています。で、それはなぜかというと、聖書自身が福音を語るときにものすごく深みを持って語るからなんですね。で、僕が神学校に行ったときに、どうすれば 聖書をより理解できるのか、そのためのコツをですね、長年聖書を研究してこられた教授の方が教えてくださいました。一言で言うと何をすればいいのか、彼に言わせるとですね、聖書をよりよく理解するために一番大事なのは適切な質問をすることなんですね。疑問を持つことが一番大事だと、その方は僕に教えてくれました。だからですね、もしかしたらですね、聖書を何も疑いなく読んでいくのが良いと思われているかもしれないですけども、実はそうじゃないんですね。聖書を読んでいてあれと思うポイントがあれば、実はそれがさらに神様がどのような素晴らしい方であるかを知るための入り口なんです。普通に読んでいくんじゃなくて、これはどういうことだろう、何かおかしいというポイントに気づくことが、実は神様がどのような方か、聖書は何を言っているのかを知るために一番大事なことなんですね。で、今日はですね、一つそんな疑問の種を最初に皆さんに持ってほしいなと思っています。それはですね、ローマ人の手紙1章の15節に僕の中ではものすごい疑問の種が、不思議だなと思うことがあるはずなんですね。ローマ1章の15節をお読みします。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。この一節がですね、何のことはないただの説に見えるんですけど、この一節がよく注意して読むといろんな不思議なことを含んでるんですね。まずちょっとヒント出します。まず考えてほしいんですけど、ローマにいるあなた方というのは一体どういう人たちでしょうか。この手紙、ローマ人への手紙というのはパウロという人によって書かれたんですが、ローマにいるあなた方は誰かというと、一章の7節というところにありますね。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たち、つまりパウロという人はローマにいるクリスチャンに対してこの手紙を書いてるんですね。ここまでは、普通のことです。でもですね、皆さんのご自分の感覚と比べてほしいんですね。皆さんがぜひ福音を伝えたいのはどういう人でしょうか。ぜひ福音を知ってほしいと思うのはどんな方でしょうか。友人であっても家族であっても、おそらくまだ福音を聞いたことがなくて受け入れていないクリスチャンではない人たちにぜひ福音を知ってほしいと思われると思うんですね。でもパウロはここで、私としてはローマにいるクリスチャンであるあなた方にぜひ福音を伝えたいのですと言ってるんですね。不思議なんですね。なんでなんでしょうか。一般的にというか伝統的に福音というのはイエス・キリストの十字架によって、私たちが神に受け入れられるようになり永遠の命をいただける、もしくは天国に行けることだと理解されています。もしも福音がそういうものであるなら、クリスチャンである人、もうすでにその知らせを、良い知らせを受け取っている人にぜひ伝える必要はないはずなんですね。むしろ全くそのことを知らない人たち、まだ神について聞いたことがない人たち、もしくは聞いたけども受け入れていない人たちに対して、ぜひ私は福音を伝えたいんですと言うんだったらよくわかるんです。でもパウロはそう言ってないんですね。じゃあもしかしたらローマにいるクリスチャンが実はあんまりちゃんと信じてないクリスチャンだったんでしょうか。ちょっとあいつらほんまに福音受け入れたかどうか怪しいから、ここはもう一つ念押ししておこうかとパウロという人は思ってるんでしょうか。でも一章八節見たらどうやらそうじゃないんですね。そこにはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているから、私は神に感謝しますと書いてあります。だからパウロという人にとっては まだ会ったことのないローマのクリスチャンの人たちは信仰を言い広められるぐらいしっかりとした信仰を持った人であったんです。素晴らしい信仰を持ったクリスチャンたちだったんですね。そのクリスチャンたちに彼はぜひ福音を伝えたいとここで言ってるんですね。不思議ですよね。なぜ素晴らしい信仰を持っているクリスチャンにさらに福音を語る必要があるんでしょうか。不思議に思います？不思議にもし思っていただいたなら、良い入り口を持っていただいたと思うんですね。じゃあなぜそれを解決するにはですね、実は残されている道は僕は一つだと思うんですね。それは皆さんが持っておられる福音の定義を変えることです。福音というものがすでに素晴らしい信仰を持っているクリスチャンにもぜひ伝えたいことであるはずなんですね。パウロの頭の中では、もしくは聖書では。だからもしも私たちが福音をクリスチャンでない人たちにだけ伝えるものとして理解しているなら、その私たちの理解が聖書からずれてるんです。もし皆さんがクリスチャンにだけ、ノンクリスチャンの人、まだ福音を聞いたことがない人にだけ福音を伝えたいと思っていらっしゃるのであれば、皆さんの福音という理解は少なくともパウロからはずれてるんですね。彼にとってはそれはクリスチャンに対してもぜひ伝えたいことだったんです。じゃあ福音って何なんでしょうというのが実は今日の箇所に書いてあるんですね。福音の中心とは全ての人にとって知ってほしい、それがすでに神に愛されている召された聖徒であれ、そうでない人であれ、全ての人に対してパウロが知ってほしいと願っていた福音、それは何なのか、それが今日の箇所に書かれています。ローマ人の手紙1章の2節から4節をお読みします。彼は一節で神の福音のために選び分けられと言った後にその福音の説明を2節からしてるんですね。新約聖書の中で福音とは何かという定義がされているのはこの箇所とあと2箇所しかありません。お読みします。1章2節、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、これ全部説明ですね。この福音はこの3節にかかるんですね。御子に関することです。福音とは御子に関することです。そしてその御子の説明が始まります。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方。これがですね、で次が彼の結論なんですね。私たちの主イエス・キリストです。日本語の訳ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、この福音は御子に関することです。御子とは私たちの主イエス・キリストですというのが原文に見たときに浮かび上がってくる一番伝えたいことなんですね。福音とは何かと言われたとき、パウロの説明はそれは主イエス・キリストですというのが、もしくは主イエス・キリストに関することですというのがパウロの定義なんです。意味わからないと思うんですね。どういうことだろうと。で、キリストというのはもうすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、油注がれたものという意味で、特にパウロが使う場合は王という意味合いが多いんですね。旧約聖書の時代、油注がれたものには祭司やいろんな他の人たちがいたんですが、王も油を注がれました。そして新約聖書、このパウロという人が手紙を書くときには、だいたいキリストといえばその油を注がれたダビデの家系、ダビデという王様の家系に生まれる一人の王のことを意味してたんですね。だからパウロの言いたいことは、イエスという人物が王であり主である、それが福音ですという定義なんです。それが一体どういうことを意味するのかというのはちょっと置いときましょう。その理解が本当にじゃあ聖書の理解に合ってるのかというのを どっちかというと先に確かめたいんですね。福音はイエスが王であり主であるということは本当にこのパウロという人の理解と合ってるんでしょうか。実はこのローマ1章の1節から7節見るとそれがすごくよく合っていることがわかるんですね。彼はパウロという人は一章一節で言います。私は神の福音のために選び分けられ使徒として召された召される誰か高貴な方に呼び出されそして王イエスのしもべであるパウロとして自分を説明しています。しもべというのは誰か権威を持っている人に使える人ですね。で彼は王キリストイエスに使えるしもべとして自分を紹介しています。そしてその5節いきますとこのキリスト王によって私たちは恵みという使徒の務めを受けました。それは皆王の名のためにあらゆる国の人々の中に信仰もしくは信頼から来る従順をもたらすためです。もしも福音が何らかの情報だけなら従順というのはよくわからないですね。でももしも自分が王のしもべであってその王を伝えることがメインであるなら全ての国の人々がなすべき反応は王に信頼を持ちその王に従順に従うことです。そして6節見るとあなた方もそれらの人々王に対して従順を呼びかけられている人々王に対して信頼を持つように呼びかけられている人々の中にあってイエス・キリストによって召された呼び出されている人々です。このパウロからローマにいる全ての神に愛されている人々召された呼び出された生徒たち。だからこの短い説の中だけでですねもしも福音の中心が王であるならイエスが王であり主であるということであるなら理解しやすいことが溢れてるんですね。パウロはイエスという人物が王であると主であると信じてそのしもべとして自分は任命されたと思ってこの手紙を書いています。で、彼がもたらしたい応答は何らかの情報に対してただ頭の中で同意して皆さんの心の中で受け取るってことじゃないんですね。彼が福音というものによってもたらしたい応答は皆のためにあらゆる国の人々の中に信頼という従順を信仰から生じる従順をもたらすことなんです。彼は何か良い情報を伝えてそれに同意しますかどうですか受け入れますかどうですかそれを迫ってるんじゃないんですね。彼が福音という時常にその中心は人なんですね。もしくは神なんですね。イエスという神もしくはイエスという人その方がキリストである。この方に対して信頼を置いて従うように王として受け止めて従っていくようにこれがパウロという人が求めていたことです。福音ということで伝えたかったことです。そう思うと1章15節も意味がわかるんですね。もうすでにクリスチャンであってもさらにこの王である方を信頼するようにさらにその方に従っていくように彼はどうしても伝えたかったんですね。もっと神を信頼しイエスを信頼しその方の権威に従って生きていくようにというのはたとえその人がすでにクリスチャンであってもそうでなくてもぜひ伝えたいことなんです。たとえどれほどあなたが深く長く信仰生活を持ってきていても常にさらに伝えたいことなんですね。もっと神を信頼しあなたの人生のすべての領域で従順に歩むように。それがパウロの福音の中心である王であるキリストであるイエス私たちの主であるイエスに対するふさわしい応答で彼はそれが彼の定義だから見たこともない信仰が言い広められているようなローマの人たちにもこの福音を良い知らせを伝えたかったんです。もしも福音というものが天国に行けるというものだけであれば 皆さんの日常生活の多くの部分は別に神様に従う必要はありません。イエスの十字架を自分のものとして受け取ることにだけ同意できたら、それは福音を受け取ったことになるんですね。もうふさわしい応答をしたことになります。あなたが他の人にどのように接するか、あなたが自分の妻や旦那にどのような言葉をかけるか、それは福音への応答には含まれないんですね。むしろクリスチャンとして神様と関係が始まった後、熱心な人たちだけが求められる何か、そんなことになってしまいます。会社でどのように働くのか、学校でどのように学ぶのか、近所の人とどのように接するのか、そういった全てのことは福音に対する応答とはちょっと違った後からついてくるものになってしまうんですね。でももし福音というものがイエスを王であると、主であると、神であると信頼して従うことであるなら、皆さんの生活のすべての領域が関係してきます。どのようにこの王の願うように生きるかが、私たちが福音に応答するかどうか、それにかかってるからですね。もしも福音が天国に行けるチケットを得ることだけであるなら、教会生活は私と神様だけのものです。私がどのように他の人と接するかはそんなに大事じゃなく思うかもしれません。でももしも王であるイエスに従って歩むことがふさわしい応答なら、私たちがどのように教会の中で端っこにいる人たち、しんどい思いをしている人たち、礼拝になかなか参加できない人たち、痛みを持っている人たちをどのように扱うかがものすごく問われてきます。聖書の初めの方にある福音書というところを読んだら、この王であると言われているイエスはどのように生きていたかが書かれています。彼は神の願うように生きることができていない人たちにこそ神の祝福があると生きてたんですね。ふさわしい聖なる生き方はこういう生き方だとラインを引いて、そのような生き方をすることが祝福を受ける秘訣ですと、しっかりと神殿に来て定められた儀式を守って、聖書に書かれている全てを抜かりなく手落ちなく行えている人のみが神によって祝福されている人たちだという当時の常識的なユダヤ人の考え方に強く反対して、イエスという人はそうじゃないと、今祝福されていないように見える人たち、神のこと聖書を研究し、その人たちによって重荷を負わされ、神から遠く感じていて弾かれているその人たちにこそ神の祝福は来ていると、その人たちにこそ神の恵みはあると生きていたのが、もしも皆さんの従うべき王であるなら、私たちの教会はあり方が変わるはずです。それはできる人を基準に、できているかどうかを評価する、そういう集まりじゃなくなるんですね。ちゃんと献金できているか、毎週礼拝に集っているか、どれほど聖書のことを知っているのかは、私たちにとって互いを評価する基準であってはいけないんですね。それに基づいてあなたに対して祝福があるとか、この教会の中での立ち位置が変わるとか、そういうことが、もしもイエスが王であってその方に従順に従うべきであるなら、そのようなことはあってはいけないんです。私たちが礼拝に集うとき、私たちは毎週来てるチェックをしてるんじゃないんですね。 神によって定められているルールを守って、あ、安心だと、枠の内側にいると、だから私もあなたも祝福の対象ですね、そう言い合うために私たちはいるんじゃないんです。集うたびにいろいろな困難を乗り越えて今日集まれたことに感謝して、神様がそばに置いてくださっている一人一人と共に神に向き合う恵みを感謝して、私たちはここにいるんです。私たちがもしも長く礼拝に来れない方に問うことがあるなら、それはなぜ来れなかったんですか、なぜ来ないんですかという責める口調であってはいけないんですね。あなたにはどんな困難があるんですか、私がそのために使えれることはありますか、私に祈れることはありますか。それが私たちがイエスに従っていくときに求められる生き方のはずです。職場であっても家庭であっても、私たちは常に主導権争いをします。誰が上に立ち、誰が影響力を行使し、誰の思いに従って物事がなされていくのか、僕たちは常に上に行きたいんですね。相手が愛する妻であれ、夫であれ、自分のやりたいことはやりたいんです。自分のやりたい方法でやりたいんです。理論武装をして、私の方が正しいと言って、私たちは常に上に行きたいんです。僕もそうです。妻との間でよくそれで喧嘩になってます。でも私たちがもしもイエスを王として、その方を信頼して従っていくのであれば、私たちの職場での在り方や夫や妻に対する態度や子供に対する向き合い方は何か異なっているべきなんですね。皆さんはクリスチャンとして大事なのは何曜日だと思っておられるでしょうか。日曜日の朝だけでしょうか。本当は月曜日から土曜日こそが一番問われてるんですね。あなたが理不尽な扱いをされた時にどのように対応するか、私たちはそれを問われています。自分をけなしたり無視するような人たちに対して、めんどくさい人たちに対してどのように応答していくのかが、イエスをキリストとし主としているのかどうかということを毎回問われる時なんですね。でもここまで来てですね、一つ不思議なポイントがあるんですね。それのどこが良い知らせなんでしょうか。皆さんの人生の全ての領域でイエスに従って生きることがふさわしい応答だとして、イエスという方が神であり王であるとして、それが皆さんにとってなぜ良い知らせだと言えるんでしょうか。しんどいだけだと思われません？そんな生活の全てで使えていかなあかんなんて悪い知らせやないかと思われますか。なぜパウロという人は、もしくは新約聖書を書いた人たちは、このイエスが神であり王であるということを良い知らせだと言って喜びを持って、たとえ命が奪われるような中でも伝えたんでしょう。もしもこの知らせがただ皆さんの人生の月曜日から日曜日までの24時間を縛るものであるなら、なぜそれが良い知らせだと言えるんでしょう。なぜそれに命を懸けれるんでしょうか。それを知ろうと思うと、実は2節を 理解する必要があります。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されてきたもので、御子に関することです。イエスという方、キリストという方、王である方、神である方が来られたということは、聖書において前から約束されてきたことを理解して初めて良い知らせになるんですね。で、実は僕は1回目のメッセージで、1章2節だけでメッセージを終えたんですけど、その内容をやるともう40分かかるので、それはインターネットにあるメッセージを聞いていただくことにして、要点だけをですねお伝えしたいと思います。聖書において神がずっと約束してきてくださったのは、神が作られたこの世界が神との関係においても、人と人との関係においても、自然自体もその作られた良い状態にあるように、神が常に回復のための働きをしてきているというのが、旧約聖書を一言でまとめてしまったらそういうことです。神はあなたとあなたの家族の関係に関心があるんですね。神はあなたの職場での関係に関心があります。どのようにあなたが良い人間関係を経験し、神との関係においても良いものとされ、この自然を楽しんでいけるか、そのことが最初からの神の関心なんですね。そして神の計画は、本来であれば神の代理人としてこの世界をふさわしく治めるはずであったことに失敗した人類をまず神との関係に連れ戻すことによって始まっていくというのが、アブラハムという人が呼び出されたことの意味合いです。でも実はそのアブラハムに連なっていく人たちずっと失敗するんですね。ずっとです。ずっと神様がそばにいて、いろんな奇跡を行い、常にその生き方を修正しようとしてくれるのに、彼らはずっと失敗してるんですね。神を捨てて頼りにならないものを、すぐに自分にとって益になるような目の前に見えるものを握りしめに行くんですね。それはずっとです。そして旧約聖書の最後に、それでも諦めない神様の約束が書かれてるんですね。あなたたちは常に私に違反し、常に弱い立場の人を虐げ、常に自分勝手であって、常に邪悪を好んで、常に繁栄を求めて人を虐げていると。しかしそのようなあなた方と私は新しい契約を結ぶ。あなたたちは私が願う生き方をすることができていないけども、その新しい契約が実行されるときは、私の霊があなた方に注がれ、私の願う生き方、律法があなた方の心に書き記されるようになる。あなたたちが神の願うように生きれていない現実は、あなたたちの努力によってではなく、私の力によって解決されるというのが、神がされた最後の旧約聖書で成就していない、旧約聖書では実現していない約束なんですね。神が歴史の中にもう一度介入し、その時には新しい契約が新しい王を通して結ばれて、あなたたちは神の力によって神の願う生き方が可能になるというのが、預言者たちがした約束なんです。だからこのパウロという人にとっても、新約聖書の他の人たち全てにとっても、イエスという今自分たちの目の前にその約束されたキリストが来たということは喜びの知らせだったんですね。なぜならこの王に対して従っていく力を神が備えてくれるというのが、 約束に含まれていることだからです。あなたが妻との関係で良いものを体験できるように神が働いてくださるというのが福音が含んでいる約束なんですね。あなたが学校で周りの人たちと親しく歩んでいける、それを神が実現してくれるというのがこの福音というものには含まれているんですね。兄弟の間の関係も、そしてこの今集っている皆さんの間の関係、教会というものが互いに裁き合わずに受け入れ合い、助け合う集いになっていくということも皆さんの努力にかかっているのではなくて、神の約束にかかっていて、神の力にかかっていて、神がそれを今実行し始めているというのが含まれているので、パウロという人にとっても新約聖書の他の著者たちにとってもイエスという王が今来られたということは良い知らせだったんです。それは私たちがイエスを通して神に向き合う者が確かに神の祝福を日曜日だけではなくて月曜日から土曜日の全領域で体験できることを保証して、それだけではなくて皆さんを通して皆さんの周りにある人間関係や社会の価値観が変わっていくことを神が実現し始めているということを意味してたから、それは喜びの知らせだったんですね。皆さんはそれを福音だとして受け取っておられるでしょうか。神の力は私が死んだ後に天国に生きる、それだけのちっぽけな力だと思っておられるでしょうか。神が働くのは私の心の中だけで、私がしんどい時に平安が与えられ、私が辛い時に励ましが与えられ、それが全てだと思っておられるでしょうか。もう離婚するような関係になってしまったら、そこには神はもう働かれないんでしょうか。どうしようもない嫌な奴がいたら、もうそれはどうしようもないんでしょうか。自分の力では変えれない、会社の在り方によって痛みを持っている人たちがいるなら、それは諦めて目をつぶって自分だけは被害に遭わないように逃げていく、そういう対応しかできない。だけど私の心には平安がある。私たちが信じている神というのはそんな神でしょうか。皆さんが信頼していると述べ伝えていきたいと、この方に従っていくようにという神はそんな神でしょうか。もしもそうであるなら、私たちは聖書を全く分かってないです。それは聖書が言う神ではありません。私たちは他のものを信じています。小さな箱に押し込められた何か違う神を信じています。もしも私たちが本当に聖書が神の言葉であり、そこに聞き、そこに記されている神を信頼して歩んでいるというなら、その神は皆さんの全ての領域に関わってきて、皆さんを通してこの社会の生き方を変えることができる方なんです。私たちがもう諦めていることを諦めずに、私たちが神を諦めてしまった時でさえ諦めずに、私たちを用いようとして、あなたを用いようとして常に呼びかけ続けて、私たちが諦めていたことが実現した時に、ただ恵みだと、本当にそれは主が栄光を表してくださったと 言うしかない。それが聖書が私たちに伝えている神であって、その神と子として歩むことができる、その神に呼び出されて、その神に愛されている人々である、その神によってこの世界の祝福のために呼び出されている人たちがあなたなんです。ローマにいた人たちなんです。常に2000年の前からクリスチャンは常に神をいつの間にか小さくして、神に従うことをいつの間にか狭めて歩んでます。だからパウロはこの時も、そして今のあなたに対しても同じことを伝えたいんですね。私は福音に仕えるために呼び出され、その福音をこの場にいるあなた方にもぜひ伝えたいんです。その福音とは、聖書が前からずっと約束してきてくれたことであって、神がこの世界を回復されるという神の約束に関わることであって、神の力が今イエス・キリストを通して私たちに働くという良い知らせですと。この王であるイエスに、この神であるイエスに信頼して従順に歩むことを、全てのあらゆる国の人々の中にもたらすために、私はふさわしくないのに、ただ恵みによって今務めを受けています。これがパウロが伝えたかったことです。皆さんが諦めていることは何でしょうか。どうしようもないと思っていることは何でしょうか。神は決して働かれないだろうと思っていることは何でしょう。それを信頼して踏み出すように、神様は私たちにチャレンジしているのではないでしょうか。もうお伝えしたことなので今さら隠す必要もないんですけど、僕は妻と難しい関係になりました。もう本当に離婚をして牧師を辞めないといけないのかなと、去年の8月頃は思ってました。彼女も僕もお互いに対して全く希望は持っていませんでした。関係が回復していくとあまり思えなかったですし、妻に聞いていただいても分かるんですけど、彼女は私たちの関係が何とかなるならそれは神様しかいないっていうふうに言ってたので、全く僕に対して彼女は信頼してなかったんですね。でも私たちはただ神様に期待して関係を続けることを選んで、いろんな難しい過程も通りながら、今も通っていますけど回復されてきています。妻にとっても私にとってもそれは驚きですし、もしもですね、誰か難しい結婚上の問題にいる方にですね、何かアドバイスをくださいと言われても、そんなにないですね。だってお互い信頼できないのに、信頼してくださいって、それがアドバイスなんですけど、信頼してくださいって言うしかないので、なので僕たちがなぜ回復できたんですか、いろいろ言えます。本当に良い友人の夫婦が間に入ってくれたとか、コミュニケーションの男女の違いの誤解が生じているところをその夫婦が説明してくれたりとか、具体的なステップはいろいろあるんですけど、でもその向こうに常に私たちは神様が必要な人を置いてくれて、必要なことを気づかせてくれて、相手には期待できないけど、もしも神がこの相手を僕にふさわしいものとして置かれたのなら、神が解決されるだと、されるはずだと、そこにのみ信頼して歩んできたので、なぜ離婚の危機から立ち直ったんですかと言われたら、僕からしたら恵みでしかありませんというのがもう本心なんですね。それは別に僕の能力でもなければ 彼女の忍耐力でもあります。それは神様が置いてくれたいろんな人の助けを通しての恵みなんです。皆さんは何を諦めていますか？この教会を諦めている人はいますか？職場での関係でしょうか？ぜひ福音を受け取ってほしいと思います。あなたが諦めておられるその人生のことにこそ神様は関心を持っておられて、あなたが諦めていても神様は諦めずに解決しようと今も働かれています。あなたの周りに必要な助けを置かれています。それを信頼して従って歩んでいくかどうか、その応答が、その応答だけがあなたに問われているんですね。今日私は福音の中心ということについてお伝えしました。従来それは天国に行けるため、永遠の命を得るための罪の許しだけが強調されてきたかもしれません。それももちろん福音です。良い知らせです。聖書が伝えていることです。しかし中心ではないんですね。聖書の中心はイエスというキリストという、イエスがキリストであり主であり、それは神様がこの世界をあなたを諦めずに回復していくのが新しい段階に入ったということの印です。皆さんは福音に対してどのように応答されるでしょうか。最後に一言祈らせていただきます。黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。本当に私たちはあなたのことを知っていると思っていながら全く知りません。私たちはあなたの願い通り生きていると思い込んでいますが、いつの間にか勝手に全てを小さくし自分のことをできていると思っています。私たちはあなたを本当には見上げていません。信頼できていません。多くのことにあなたの力は及ばないと諦め、私は祝福されない、私を通しては解決がないと諦めています。しかしあなたはそんな私たちのことを知りつつも常に諦めずにあなたの方から働き、今も信頼をするように、従うようにと私たちに呼びかけておられます。私たちの目の前に見えることを超えて、主よ、どうかあなたに信頼させてください。この世界の影響を超えて、主よ、どうか私たちが人に仕えるものでありますよ、痛みを担うものでありますよ、その中であなたの働きを体験し、あなたを賛美する、その喜びで満たしてください。この時をありがとうございます。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。